もしもし。
あ、もしもし。
はい、はい、テレフォン人生相談です。
はい、すいません。
最初に年齢を教えてください。
52歳です。
52歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
50です。
50歳。
はい。
お子さんは？
2人います。
2人います。で、今、はい、じゃあ4人で暮らしてるんですか？
いえ、3人で暮らしてます。
3人ですか。
はい。
はい、わかる。
はい。いないです。一緒に暮らしてないです。
はい。で、今日の相談というのはどういう相談ですか？
ですね、離婚を考えてまして、
はい、
でそれにあたって、
はい、
その手順が、財産分与だとかっていうことから、
うん、
もう手順がどれを優先順位としていけばちょっとわからなくて、
はいはい、
相談があるんですけど。
はい、わかりました、
はい、
で離婚を考えているということで、お互いの会話の中に別れるとか離婚とかということが出てきてるわけではないんですか？
ではなくて、
はい、
私とは一切もう何年も、会話はないので一切ないんですね。ただ私の実の姉を介してやり取りをしているような状態ですね。
お姉さんを通して話をする、
はいはい、
何年もというのはかなり長いですか？はい、
そうですね、15年ぐらいになりますかね、
はい、実際に会うのは1年にどのぐらいなんですか？
会わないです。
単身赴任からご主人は帰ってこない？
別に生活しているようです。別の方がいるようなので。
別の方がいるようでというのは、いるというふうな、なんか
姉も、私に気を使って言わないこともありますけれども、
はい、
なんかいるみたいな感じはするよっていうのは言っているので。
そうすると、もし別の人がいる、あとでその弁護士の先生に伺いますけれども、
はい、
別の方がいて一緒に生活をしているか、それともそうでないかっていうのはそれなりに重要なことだと思うんですけれども、一応別の人が いて一緒に生活をしていると、それでなきゃ15年もっていう会話がないっていうのはおかしいっていうことかな。
そうですね、他に知人がいるんですけれども、姉ではない人からの情報、入ってきたりはするので、
うん、
そうするとなんかこう結婚を求められてるっていう話もその人づてから聞いたりして、でその前に、まだ離婚してないので、もともとそういうタイプの男性なんですね、主人が。
もともとそういうタイプってのはどういうことですか？
そういうタイプっていうか、今の生活も子供がいくらいても新しい生活の方が魅力的であればすぐそちらの方に移るっていうタイプです。
その時その時で、要するに、例えばあなたと会った時は、何十年前か知らないけど、情熱的になるけれども、すっと冷めて、はい、なんか
そうですね、はい、
熱しやすくて冷めやすいと。
そうですね、はい、そういうタイプですね、はい、
ということは親しくはなれないですね。熱しやすくて、
そうですね、
要するに熱している関係っていうのはいつか冷めるわけですから、
はい、
誰でも、
はい、
で続く関係のっていうのはそこから親しいという関係になってくるわけですけれども、
はい
はい、熱しやすくて冷めやすいっていうタイプはその人と親しくなるってことができないんですよね、
はい、そうですね、はい、
それで戻りますけど、離婚を考えている、
はい、
で話は実際していない、
していない、はい、
それであなたの今日の相談っていうのは、
はい、
こういう状態の中で実際に離婚の手続きを始めるのにはどういう手順があるのかというのが、はい、今日のあなたのご相談ですか？
そうですね、マンションの、その債務者が主人なんですね、
はい、
でマンションの権利を2分の1ずつ持っているんです、所有しているんです、
はい、
で マンションのローンが滞ってまして、
ね、
ちょっと差し押さえになる事態になったんですね、
うん、
でそれはちょっと今は回避できたんですけれども、
うん、
まあ、そういう件もあって、
うん、
そのマンションの権利をあの事情があってちょっとあの移動ができない状態なので、
うん、
どうしてもここの拠点から動かしたくないんですね、
はい、
ただその差し押さえになっちゃうと困るので、
はい、
あのそのマンションのもうこの後の支払いは私に全部かかってくるんですけど、一本になると、で離婚をすると、まあ、その財産の分与だとかっていうのをもうきっちりしなければいけないので、
はい、そこら辺のことをあの、法律的によく知りたいということですね。
そうですね、
はい、わかりました。今日はのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
結構結婚して何年になりますか？
はい、20年です。
20年。お子様は何歳と何歳ですかね？
19歳と14歳です。
まだじゃあ未成年ですね。
そうですね、はい、
なるほど。それで、20年になりますが、
はい、
もう十数年一切会話をしていない、
はい、
ということなんで、それは十何年ぐらいですか？
はい、15年ぐらい、13
年ぐらい。
はい、
なるほど。優先順位、離婚をどういう手続きでやるかってことで言うと、はい、一つはその、はい、経済的な意味を含めてできるだけ有利にしたいってことが一つですよね、
はいはい、
でもう一つはあんまりズルズルしないで早くきっちりしたいっていうことも、
はい、
重要な要素だと思うので、
はいはい、
そこの兼ね合いだろうと思うんですね、
はい、
あとは離婚するとなればまだ14歳なので、はい、下のお子さんが、
はい、
上のお子さんは19だからもうすぐ成人になるので、
はい、
あまり養育費の問題は今から始めるとほとんど何ヶ月の話だと思うんで、
はいはい、
14歳 の、 あのお嬢さんの養育費はちゃんと払ってくださいっていうことを言わないといけないですね。あと5年から6年ですよね、
はい、
5年何ヶ月、
はい、
そういう話を決めなくちゃいけないと。でそれ要求を考えると、
はい、
でもうマンションの話に尽きるような気がしますよね。こちらの考え方としてはマンションのローンはかなり残ってるんですかね？
はいはい、あの多分1000万は弱はあるんじゃないかなと思います。
あの全体の財産をちょっと考えからの覗いちゃって今問題のマンションだけ考えると、
はい、
マンションの、まあ、時価はいろんな考え方あるけど、はい、時価から1000万ぐらい引くとどのぐらい残るっていう計算ですか？
3000弱ぐらいですかね。
じゃあ仮に3000にしましょうかね、計算しやすい、
はいはい、
3000残るとお、まあ、1500、1500ってことですよね。
はい、
でローンが1000と、
はい、
で今価値が4000だとすると、
はい、
でこのマンションはそのもう戻ってきてないご主人にとってあんまり意味のないものだから、
意味のない、はい、
あなたの立場からしたら、
はい、
一番有利にというかしたいのは、はい、じゃあローンはあなたのローンだから払ってねと、
はい、
でこのマンションは全部私と子供の生活に使うように私のものにしてねと、こういうのを言いたいわけですよね。
今後のローンはあの私が払うつもりではいたんですよ。
そういうつもりはあるんだ、
はい、
だけどこの場合マンションという担保があって、
はい、
要するに実際あのマンションのあと2分の1の持ち分をあなたが離婚に伴う財産分与および慰謝料としてもらって、
はい、
養育費がきちんと叱るべきものを決めて、
はい、
で、本当だったらその4000万から残り1000万のローン残を引いて1500万ずつ分になるはずなんだけど、
はい、
その残りの1500万については財産分与としてくださいよと、
はい、
慰謝料も含めてですね、慰謝料と財産分与、
はい、
その代わり、
はい、
代わりというと変ですけど当然自分たちが住むので、ローンの1000万はこちらで負担しますという約束をして、
はい、そうですね、はい、う
ん、でその辺の権利関係の約束をしっかりしておけば解決のしようはあると思うんですよ、
はい、
要するにあなたのご心配は銀行の手続きをどうしようっていうところから始まるんだけど、銀行にとってみたら、
はい、
あのちゃんと払ってもらえればいいわけですよね、
はい、
しかも4000万の価値のあるところに残債務1000万だから本当は心配ないわけですよ、
はい、
全然、
はい、
であとはあなたとご主人の間でどういう払い方をすれば向こうはこちらがちゃんと払ってくれるかっていう安心感があるか、でそこは基本的にあなたが払うのを滞ってしまうと、はい、あなたたちご家族が住むとこは危うくなるので、
そうです、はいはい、
それは絶えず払わざるを得ないですよね、
はい、
でそれをちゃんと形にして、まあ、その代わりと言っちゃなんですけど、このマンションは本当は残りの分を半分ずつにするんだけど、そうじゃなくて離婚に伴う財産分与と慰謝料として、はい、もうあなたの残りの2分の1の持ち分をあなたのものにするっていう、はい、こういう話をちゃんと煮詰めていけば、
はい、
もし、はい、そういう内容でいいとご主人がおっしゃるんだったら解決可能ですよね。
はい、
そこまでのことは言ってないんですよね。
言ってないです。これから私が家庭裁判所の協議をすればいいのか、
うん、
調停にも調停離婚にした方がいいか協議離婚にした方がいいのかっていう、そこの選択もどうしようかなっていう。
じゃあ手続きのことをご説明しますと、
はい、
協議離婚するためにあなたとご主人が話し合わなきゃいけないんですよ。
そうなんです、
ね、だけど十何年口も聞いてないのに、
はい、
話ができますかっていうのは一つ心配で、
はい、
ただ最後の終わりの話だから冷静にできるっていうんだったらそれもいいです、はい、だけど今の話っていうのは法律的な話じゃないですか、はい、私が今ご説明したのは、はいはい、それがあなたがちゃんと整理してできるのかなという不安があるの で、
ね、
それであれば家庭裁判所に調停を申し立てて、
はい、
もう13年も話してないし、
はい、
法律的な問題で難しいので弁護士にちょっと話を聞いたら、こういう形で財産分与と慰謝料としてこの2分の1持ち分がご主人にあるようだからそれはもらって、
はい、
で親権は当然一緒に住む自分が持って、養育費はちゃんと払ってねと、はい、でその代わり残債務はちゃんと払いますから、これは真っ当な話で、
はい、
そんなおかしな話じゃないので、そういうことを言って調停を申し立てて、裁判所調停委員と審判官裁判官ですが、
はい、
まあ行事役というか間に入ってもらって、
はい、
話を進めるっていう方がいいような気がします。
わかりました。
話ができるんだったら、
はいはい、
お二人で話してもいいけど、なかなか難しそうですよね。
難しいです、
うん、だったら調停申し立てた方がいいと。
はい、わかりました。
で基本的にあなたの方針、はい、まあ、今の方針でいいのかどうかはよく考えていただきたいけれども、
はい、
とにかく住むところを確保すると、で、
はい、
1000万の残りはもう家賃のつもりで払うっていうんだったら、それは合理的な話なんで、
はい、
もう最低そこだけ取れればあんまり細かいことは言いませんということでやればいいんじゃないかな、
はい
はい、先方にとってもね、
はいはい、
ローン払わなくてよくなるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、でどうせこのマンションは何の利用価値も先方にはないわけだから、
はい、
計算問題として3000万の半分もらえると言ったって、まさか子供の住んでるとこを追い出してっていうことを考えても、まあ、簡単にできないし、あんまり褒められた話でもないから言わないと思うんですよ、
はい、
そうするとその十分可能性のある話だと思うんですね、
はい、
これあなたがそのローンも払ってくれと、でも丸ごとくれって言っちゃうと、これなかなかね、難しい話になると思う。
そこまでは言えの、
ローン払いますって言うんだったら、
はいはい、
まとまる可能性のある話なんで、
はい、
そういう方向で調停申し立てて、
はい、
いくのがいいんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。決心がつきました。
はい、よろしいですかね。
、はい、
よろしいですか。なんか離婚の手順を相談でして、よく坂井先生の話で分かりましたでしょうか。
はい、分かりました、うん、はい、ありがとうございました。
これは坂井先生がおっしゃったように、
はい、
離婚するのがベストでしょうね。
はい、
それ以外に方法はないと思いますよ。
はい、
だけどだって結婚したの時には恋はしていたの
ですね、だと思います。その時は
要するに、はい、2人とも熱しやすくて冷めやすくして結婚生活には向いていないと。
あ、そうなのかもしれないです。はい、
でですからもう坂井先生の言われた通り家裁に調停を申し込んで、
はい、
2人別々に、
はい、
人生を歩むのがベストの人生だと思います。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はいはい、ありがとうございました。
愛には意志が伴って初めて真の愛になります。